5. 生きた物質、モネラ、フィル表理論とメンデル・モルガン理論。現代医学はこれらを医学の基礎理論としているわけですが、医学が生命を扱う科学であるなら、生命を探求する生物学はその基本とすべき重要な分野であるはずです。その生物学において、生命を動的、発展的に捉える二つの注目すべき学説があります。一つはオパーリンの生命自然発生論で、今一つはダーウィンの進化論です。オパーリンは生命の起源の中で、次のような大胆な説を唱えました。過去火の玉だった地球には、生物は何も存在しなかった。しかし、やがて地球は徐々に冷えてきて、それにつれて無機物が有機物に発展していき、その有機物の一部がタンパク質になり、ついにそこから極めて原始的な生命が発生した。この説は、例えばメタンアンモニア水、その他1、2の無機物をフラスコに入れて火花放電するとかなり高級なタンパク質ができることから、正しいものとして今の生物学で承認されています。ダーウィンは歴史的名著、種の起源で、アメーバのような原始生命が環境の変化に適応しながら自然淘汰されつつ、次第に進化、発展してきた。つまり、自然淘汰というメカニズムが働くことによって、よりうまく環境に適応したものが生き残ったのであると述べ、これも生物学ウェーフ編の学説として広く認められています。かつて無生物だった地球に、今では数千万種類の動物や植物が生存している。この事実からも、生命自然発生論と進化論は、その考え方の根本は正しいものとして認めざるを得ないのでしょう。すると、ここで、一つの素朴な疑問が生じてきます。フィル表とメンデル・モルガン理論は、言うなれば、生命不変論、つまり生命は変わらないという固定観念です。これに対し、オパーリンやダーウィンの理論は生命は変わるという生命変動説であり、流動的で発展的な考え方だと言えます。これら真っ向から対立する二つの考え、法が生物学会において、いや、実は医学界でも受け入れられている。これは大変な矛盾と言うべきではないでしょうか。ところが、この矛盾について、学者たちは何とも思っていない、というより問題にしようともしないのです。その理由は、おそらく学者同士のかばい合い、わからないことはそのままにしておこうといった怠慢や、妙な妥協があるからだと考えられますが、前説で述べた医学思想の混乱は、案外こんなところにあるのかもしれません。さて、オパーリンやダーウィンの生命変動説は、フィル表などの固定思想と比べると、生命現象をより本質的に捉えているように思われます。しかし、これらの説もよく考えてみると、100% 納得できるかというと、そうではないのです。なるほど、無機物からタンパク質ができることは厳然たる事実です。しかし、そのタンパク質がどうして生命を持つに至ったかということになると、オパーリンの説では説明できませんし、ダーウィンもその点については明言を避けています。森下博士は、実は、ここが生物学の最も大事な局面の一つなのだが、そこが谷間になっているわけだ。考え方の本質としては正しいのだけれども、問題が残されているわけであると述べています。この極めてデリケートな問題を追求したのが、前世紀の偉大な哲学者であり、ダーウィン進化論の熱烈な信奉者でもあったドイツのヘッケルです。ヘッケルは、モネラという画期的な概念を提唱したのですが、残念ながら生物学界でも医学界でも、その重要性に注目した学者はいません。その概念とは？まず、それについてご説明しましょう。普通細胞は中心に核があり、その周りにタンパク質の塊であるコロイド状の細胞質があり、さらにそれを包む細胞膜があるという構造をしています。そういう、はっきりとした形態を整えた細胞にまで進化する前段階として、核のない細胞という存在を仮定してもいいのではないかという考え方で、ヘッケルはその核のない細胞をモネラと名付けました。つまり、細胞になりきっていないが、いずれ細胞に発展するであろうという細胞の前段階の状態のもの、いわば、未完成の細胞という発想です。現代医学、生物学は、このような考えには見向きもしませんが、これは非常に重要な概念です。そして、実は、これと同じような概念を提唱した学者がもう一人いるのです。ロシア、旧ソ連の医者で、生物学者のレペシンスカヤ女子がその人ですが、女子はその同じ概念を、生きている物質という名称で表現しています。レペシンスカヤ女子は、ソビエト医学アカデミーの正会員で、同アカデミーの細胞研究所所長でもあり、千島学説の絶大な支持者として知られています。レペシンスカヤは、卵黄の表面に発生する赤血球に注目することで、その概念を得ました。鶏などの卵が孵化するとき、よく見ますと黄身の表面に赤い斑点がいくつも出てきます。それが互いにつながって網目状になり、日が経つにつれてその網の目は細かくなっていきます。しかも、その網は単なる筋ではなく、中が空洞になっているのです。そのチューブの一部がやがて膨らんできて拍動を始める。するとチューブの中を血液が一定方向に移動するようになります。それを観察したレペシンスカヤは、 特に卵の黄身の表面に赤血球がより集まって赤い点になっているところに注目しました。顕微鏡で見ると、なんとそこは立派な細胞の形をしているではありませんか。そこでレペシンスカヤは、これは一体、どこから来たのか?という大きな疑問を持ちました。そんなものはもともと卵にはなかったことは事実です。卵の黄身しかなかったのに、孵化し始めると赤い斑点がいっぱい現れてきたわけです。細胞は細胞からというフィル表理論が本当ならば、この赤い斑点となっている細胞のその最初の第1個目の細胞は、あらかじめ卵の中に潜んでいたと考えなければなりません。そうでなければ、細胞は細胞からという考え方に反することになるからです。しかし途中から赤い斑点が現れているのが事実ですから、初めから赤血球が存在したなどということはありえないわけで、細胞は細胞からというフィルヒョウの考えは、やはり間違っていたのです。実は、赤い斑点となった最初の細胞は、卵黄の中から生み出されてきたものです。卵の黄身というのは、私たちが卵黄球と呼んでいるブロック状のものからできています。これは核も細胞膜もないので細胞ではありません。その細胞ではないものから赤血球という細胞が生み出されている。これはもう、卵黄球が赤血球へと発展していっているとしか考えようがないわけです。卵黄は生命体?それとも物質?ということになると、これははっきり言って議論の分かれるところですが、今の段階では物質、有機物質だとみなす考え方が支配的です。そうすると、卵黄球という有機物質から生命が生まれたことになり、レペシンスカヤが卵黄球は生きている物質ではないかと考えたことは、ごく自然なしかも正しい判断だったと言えます。無生物と生命体という大きく異なった存在を連続象として捉え、そのつなぎの一段階を発見したこの概念は、これまで誰も気づかなかった画期的なものです。生命現象を固定的思想ではなく、流動的発展的思想で捉えていくには、ヘッケルのモネラという概念、およびレペシンスカヤの生きている物質という概念を、医学・生物学はぜひ導入しなければなりません。なお、これらの概念は、自説で述べる、造血の過程における重要な局面を理解するのに役立ちます。いずれにせよ、この矛盾に満ちたフィル表理論に固執する現代医学は、生命現象の因果関係が説明できないという、医学としては致命的な欠陥があるわけです。6. 血液はどこで作られるのか?千島学説を無視し、細胞分裂説を固守する現代医学は、血液と細胞は互いに無関係のものとして両者の間に厚い壁を設定しています。そして細胞だけを独立した特別な存在と考えるのです。この分割思考が故に、医学研究や医療の現場において不可解な光景が展開されています。何らかの症状があり、体のことが気になって医者や病院へ行けば、しばしば検査なるものを勧められます。病気であれば早期に発見することによって、適切な処置ができるというわけです。しかしながら、X 線、CT、MRI、MRA、エコー、内視鏡といった機器類は、単に、一つ一つの臓器の状態をいわば瞬間的に映し出すだけのものです。もし何か異変を見つけたとしても、なぜそこが変異したのかを示すわけではありませんから、その原因や経過については推測するほかありません。はたしてそれで、医者は的確な診断ができるでしょうか、考えるまでもないと思います。また、病理検査というのがあり、細菌の有無やそれによる細胞への影響を調べようとします。部分的に組織を切り取り、特殊な機械でごく薄い切片にし、それをアルコールで固定して色をつけ、顕微鏡で眺めて細かく調べるなど実に手間のかかることをやるわけですが、そういった作業はすべて、ほとんど無意味で不要なものです。なぜ、そう、はっきり言えるのか?森下博士は、その理由を。そういう不自然な操作を加えると、細胞が異常な代謝をはじめ、切り離されたために、生体内の組織とは大きく異なる物質に変化してしまうからだ。そもそも、部分とか局所というものは、全体の中にあってこそ意味を持つ。統合体の一部分という意味での局所は意味を持っているけれども、切り離されてしまったら意味はなくなってしまうのである。第一、全体の中の一部分であるからこそ局所と言えるのであって、切り離された局所というのは言葉の上でも矛盾している。と述べ、さらに、これは例えて言うなら、生きたカツオを刺身におろしているのと同じだ。むしろ刺身として料理されているというより、花カツオを用いている状態だ。花カツオを買ってきて、それをいろいろ調べ、生きているカツオについて知ろうとしているのと同じなのだ。無論、花カツオで見られる細胞は、生きているカツオのそれとはまるっきり違った状態の細胞。よって、いくらかカツオを研究しても、それで生きているカツオのダイナミックな生態を知るわけにはいかない。と、その見当違いの行為を揶揄されていますが、医学研究が進歩しているとはいえ、本質的には花カツオレベルでの研究が行われているに過ぎないとすれば、医学を信頼する根拠はどこにあるというのでしょうか。それはともかく、生きた体全体の生態がわからなければ、 バラバラになった部分をいくら詳細に調べてもナンセンスだということでしょう。先の検査にしても、部分的な変異というものは、体全体の条件次第ですぐにまた元に戻る可能性だってあるのです。いずれにせよ、医療の名において生命を扱うにあたっては、この全体と部分との密接不可分の関係をしっかり把握した上で、診療行為なりを始めるべきです。一時的で局所的な検査では、絶えず流動変化する体全体の変異や異常は俯瞰できませんし、ましてそれでは病気を治せる道理がありません。しかし、千島博士の細胞は血液から新生されるという血球分化説に従えば、細胞を調べるより血液の状態を知る方が先決であることがわかります。千島学説を支持する森下博士は、病気の根本原因は、成分を刻々と変化させながら体の隅々を循環する血液が質的に悪化することにあると述べています。第5章と第6章に詳述。その重要な血液の正常を的確に判断し、もし異常があれば改善していくには、血液が体のどこで、どのように作られているかを知っていなければ、医者としてやるべき処置が何も残されていないことになります。ところが医者のほとんど、95% 以上が、この造血に関して明らかに誤った知識を植え付けられているのです。ちなみに、例えば、かかりつけの医者に質問してみてください。ほぼ間違いなく、血液は骨髄で作られるというはずです。私自身、つい最近のテレビの健康番組で、テレビ出演が多いため有名になった医学博士が臆面もなくそう言っていたのを見たばかりです。しかし実は、血液は骨髄などで作られているのではなく、小腸で作られているのである。という、医学常識を根底から覆す理論が厳然と存在するのです。実はこれが、細胞分裂説の誤りを発見した千島博士のもう一つの学説、すなわち、腸造血説に他なりません。この学説は多くの観測事実をもとに提唱されたもので、正当な理論であることが世界有数の血液学者からも認められています。しかし、細胞分裂説と同様あくまで伝統にしがみつく現代医学は、骨髄造血説を癌として譲らず、未だにこの腸造血説を承認していません。それでは、この学説の根拠となった千島博士の観察内容について、これから詳細に見ていきます。千島博士が血球分化、つまり細胞は血液からできることを知ったのは、最初に卵子の表面に絨毛ができ、その絨毛、上皮細胞で卵黄球が赤血球に形態変化、分化し、さらに赤血球が分化して細胞は新生される。この連続症を注意深く捉えた結果でした。こうして博士はまず、卵子から血液が作られる卵黄の造血を発見しました。哺乳類ではこれに続いて、胎盤造血なるものが行われます。これは母体の血液が胎盤に集まってきて、一旦溶解してから胎児の血液の材料になる血液モネラを生成するというものです。鳥類などでは孵化後、卵黄や母親の血液の補給が断たれることや、卵黄脳も胎盤も発生学的に見て消化器系統に属すことから、高等動物の胎児出産後及び生体における造血の場所として、博士は消化管である小腸に注目したのです。小腸では口から食したものが胃から送られてきて、様々な栄養素が吸収されることに何か重要なヒントがあるのではと、博士が直感したのかもしれません。そしてそこで行われる消化作用を、博士は途中で分断したり局所的に見るのではなく、生理現象の一貫した流れとして、その全体像を長期的連続的に観察しました。博士が膨大な時間をかけ綿密に観察、動物実験によるした消化作用の実態は、次のようなものでした。森下圭一著、自然医学の基礎より直接引用。消化酵素の作用や腸の運動による攪拌を受け、ドロドロになった食べ物は、腸絨毛の表面を覆い尽くすようにべったりと付着する。その付着物が次第に絨毛の内部に取り込まれていき、絨毛組織内で本格的な消化作用を受ける。この組織内消化が完了すると、そこに赤血球母細胞というものが現れてくる。これはその名の通り、赤血球の母親とも言うべきもので、中に数十個の赤血球をすでにはらんでいる。赤血球母細胞は腸絨毛組織以外、体のどこにも存在しない。この赤血球がやがて新生の血液となって腸壁のすぐ後ろにある毛細血管内に放出され、血流に乗って全身を巡っていく。これに対し現代医学は、絨毛組織を単に栄養を吸収するだけのもの、要するに食べ物が消化された後、タンパク質はアミノ酸に、脂質は脂肪酸に、糖はブドウ糖にというように分解され、それらが腸粘膜を通して吸収されるだけと考えています。言い換えれば腸粘膜を性的、受動的な存在と見ているわけで、消化物をアメーバのように貪欲に自分の組織に取り込む森下博士の見解という、動的でダイナミックな働きをすることに気づいていません。しかし、千島博士は、消化作用の本質は食べ物をただ分解して栄養素を吸収するだけではなく、単なる物質に過ぎない食べ物を血液という生命体へと質的に変化、発展させる組み立て作業であり、まさに驚天動地の働きであることを見抜いたわけです。 この組み立て作業の過程で食べ物が消化液の影響を受け、消化管に存在する多種多様な微生物や酵素などと混然一体となって、絨毛組織の表面にべったり付着する。その状態にある食べ物がヘッケルの名付けた食物モネラであり、レペシンスカヤの言う生きている物質です。食物モネラは、胎盤造血の材料となる血液モネラに対比して、食べ物が材料になっているので、そのように呼ばれますが、やがてすぐに生命を宿した血液に発展する前段階を意味する概念なのです。これがやがて赤血球になり、その中身、細胞質が流出して二次的に核を形成し、そこから体細胞の材料になる白血球が誕生します。白血球はさらに下流白血球とリンパ球に分化し、その過程を経た後、次々に体のすべての部分の細胞に発展していくのです。ただし、健康状態が悪化するなど、様々な理由で食べ物が摂取できず、極端な栄養不足に陥ったり、あるいは事故で大量出血をした場合など、体内の赤血球を一定量に保とうとして、例えば骨髄組織などが崩壊し、血球に逆戻りすることがあります。体細胞の過逆分化。しかし、これはいわば、代償性の造血であり、本来の、生理的造血とは言い難いものです。これは、とりもなおさず、第4節でご説明した細胞分裂に匹敵する現象で、生体が危機に瀕すると直ちに自然の英知が働いて、このような臨機応変の振る舞いを見せるわけです。現代医学が骨髄造血に固執するのは、ひとえにフィルヒョー理論を盲信するからに過ぎませんが、その根拠となっているものについて、次の歴史上の事実を知る必要があるかもしれません。ことの発端は、細胞分裂を唱えたフィルヒョーとほぼ同時期、1868年に、ノイマン・トビッツ・オセロというユダヤ系の医学者が、高等動物の脾臓やリンパ節、中でも特に骨髄に造血作用があるらしいという仮説を立てたことに始まります。その後1925年に、アメリカのドーン・カニンガムズ、セイビン・ジョルダンなどの学者がノイマンらの仮説を実証すべく、一つの動物実験を行いました。実験には、鶏と鳩を使い、いざその骨髄を切開して調べてみると、そこには脂肪組織が充満していて、造血現象は見られませんでした。そこで彼らは邪魔な脂肪組織を除去するため、鶏と鳩を9日から10日間絶食させ、再び骨髄内を見てみると、果たしてそこに多量の赤血球が溢れていました。それを見た彼らは、ノイマンらの仮説が正しかったことに確信を抱き、血液は間違いなく骨髄で作られると証言しました。つまるところ、この証言がフィルヒョーを主流とする当時の学会で採択され、それ以来ずっと細胞分裂理論と共に定説になっているわけです。この定説に対して千島博士は、その時彼らが見たものは新生の造血作用によるものではなく、絶食という異常事態における体細胞から赤血球への逆分化現象であると説明し、骨髄造血を普遍的な造血理論とするのは誤りであると抗議されています。そして細胞形成も造血もそれぞれ別個の現象ではなく、互いに有機的に密接に関連し合う生命現象だという点を強調されているのです。現代医学、フィルヒョー医学とも言うは消化作業を一貫した連続症として捉えられないために、分割思考の宿命、細胞分裂と同じく、骨髄造血などという誤りを犯す結果となったのです。骨髄造血説が嘘ででたらめであるいわば確証として、森下博士は動物の系統発生、および個体発生から見た興味深い事実を指摘されています。それを次にご参照ください。アメーバなどの原生動物を除き、イソギンチャク、ヒドラなどの甲状動物からミミズやゴカイなどの肝形動物に至るまで、すべて体内に血球つまり血液を持っています。この点では下等動物も高等動物も変わりありません。これを系統発生の系図から見ると、骨という器官が出現するのはかなり進化が進んだ魚類あたりということになります。つまり骨が作られるのは、生物全体の歴史から言えば、ほんの昨日ぐらいに当たるのに対し、血液、赤血球が出現するのは、はるかの昔ということになるわけです。作られるものより作る期間が後だというのは、因果関係が完全に逆転しています。次に個体派生とは、例えば、オタマジャクシがカエルに変態成長していく過程を言い、両者を比較しながらその生理構造を考えるのが、個体派生の立場から生物の研究をするということです。そうすると、オタマジャクシは手足の骨髄組織がないのにちゃんと赤血球が作られており、それは生体のカエルの赤血球と成分的に同じものです。ということは、ここでも、作るはずの器官がないのに、その生成物だけが存在するという、奇妙な話になってしまうわけです。第二次世界大戦中、野戦病院の院長をしたことがある河合外科病院の河合博士は、自らの経験から次のように語っています。銃弾を受け手足を切断した兵士は多かったが、命に支障のなかった兵士たちは全てその後元気を取り戻し、貧血状態になった兵士はいなかった。このことから私は、従来の骨髄造血説に疑問を感じ始めていたが、後に森下博士が腸造血説を主張されているのを知るに至って、疑問が氷解した。こういった生物学上の理論検証や体験事実からしても、 骨髄造血説が矛盾だらけであることはもはや疑いようがありません。にもかかわらず、そのナンセンスな考え方が今の医学、生物学の定説になっている。この現状を改変しない限り、医療の様々な問題も解決できないでしょう。第4節で述べた通り、フィルヒオの体細胞は分裂によって増殖すると主張する現代医学は、同じ思考パターンによって血液を赤血球と白血球に、白血球を下流、下流、白血球とリンパ球に分けて考えるなど、あくまで分割作業を繰り返しています。森下博士が、西洋の論理は物事をすべて分けて考えるから、話が全部ややこしくなってしまうのであると言われる通り、さらに白血球のうちの下流白血球は骨髄で、リンパ球はハリンパ腺で作られるなどと、支離滅裂な解釈まで持ち出す始末です。それらはいずれも、腸で作られる赤血球が一時的に分化した姿で、初めからそれ以外の場所で作られたものではありません。本題に戻って、赤血球が白血球に、そして白血球が体細胞に分化するという説は、実はフィルヒオが登場する数十年ほど前に、コーンハイム、レービス、エリオットなどの血液学者によってすでに提唱されていたのです。ところがフィルヒオの細胞は細胞から説によって、例えば肝臓は肝臓の細胞から分裂して増えていく、腎臓は腎臓の細胞から分裂によって増えていく。となり、ある細胞が他の種類の細胞に変わることはないとしたため、その結果血球、つまり血液細胞が他の細胞に変わるという説は完全に否定されてしまった。これが細胞増殖理論を取り巻く歴史上のいきさつです。もうお分かりのように、A という細胞が B という細胞に変わることはない。A という細胞は分裂しても必ず A という細胞のままで、それが2、4、8。というように増えていくというのがフィルヒオの典型的な直線的、分割的固定思想であるわけです。森下博士は、もともとご専門の血液生理学の立場からこの問題に興味を持たれ、現在でこそ可能な新しい方法でいろいろ検証した結果、否定されていた説が正しかったことを確認し、千島学説の正当性を認めています。森下博士は検証結果を血球の起源という著書で発表されていますが、その中にわかりやすい説明がありますので、それを次にご紹介します。白血球は体の細胞を作る前の段階のものである。固定組織細胞になったら動かなくなるけれど、その前の状態として動き回っているのが白血球。白血球という段階の細胞なら、必要に応じて自分の好きなところへ動いていって、必要な時が来れば組織に定着し、動かない固定組織細胞、体の各部の細胞になっていくという考えだ。このコーンハイムらの提唱は大変にダイナミックで、実に素晴らしい考え方である。この考え方こそが正しいのである。例えば、白血球というのは、やたらバクテリアを求めて炎症が起こった場所にだけ集まるといった細胞ではなく、我々の体のすべての細胞に変化、発展する直接的な材料である。好きなところへ移動していって、それぞれの臓器の細胞に変わっていく。これこそ妥当な考え方なのだ。フィルヒオ一辺倒の現代医学は血球分化説を認めませんが、認めたくとも認められない、かといってそれに反論できる研究資料も証拠もあるわけではありません。あるのは事実を捏造した抽象的で無意味な理論だけ。以上述べたことから、食物、血液、体細胞という相関関係が成立し、人体は食物の化身であると結論することができると思います。難しい理屈を抜きにしても、このことは食べたものが血となり肉となるという古来からの言い伝えや、2000年に及ぶ歴史を持つ東洋医学の根本思想、食は命からしても、その概念が正しいことは誰でも直感的にわかるのではないでしょうか。しかしながら、医者の大半がこの重要な事実を知らない、あるいは認めようとしないために、ほとんどの医療機関において、医者として最低限の知識さえない医者が病気治癒の基本原理に逆行し、病気を悪化させる対症療法に明け暮れているというのが今の医療の呆れた実態です。病気を自然に治癒させる、あるいは未然に予防するのに不可欠の条件である穀類、野菜中心の食の実践、及び生活習慣の改善を徹底して指導する医者が皆無に近いことが、それを明確に証明しています。しかし、本当のところ、それこそが医者としての最も重要な役割であり、急場しのぎの対症療法でその場を繕い患者の目先をごまかすのではなく、病気に至った要因を明らかにし、患者自身が病気を克服できるよう側面から支援するのが医者の本分というものです。医は真実であるとよく言われてきました。まさにそうあるべきで、様々な検査や医薬品で患者の免疫や自然治癒力を奪い、その結果しばしば致命的な損傷や後遺症を残す、また容赦なくメスを振るい肉体や組織を切り刻み、削ぎ落とし、つなぎ合わせることが医療ではありません。そういった行為はすべて病気を安全に癒すことに反するものであり、ましてやそんな寄せ木細工がごとき処置で病気を治したと錯覚し、手先の器用さを自負するなど見当違いもいいところです。ただしこれは、事故などによる怪我や急性発作に対する外科的処置のことを言っているのではありません。医療の対象が違いますから、どうぞ誤解のないように。 この説の結論を述べます。超造血説及び血球分化説を公認し、それらの臨床実践を義務付けない限り、いずれ近い将来、医学も医療も国民から見放されるであろうことは、火を見るより明らかです。7。嘘だらけの医学常識、骨髄造血説や細胞分裂説の他にも、医学理論常識の誤りは数えきれないほどあります。次に、それらが実際に医療現場で適用され、いかに馬鹿げた治療が行われているか、いくつか例を挙げます。医者の誤った知識が原因で、患者を死亡させてしまうケースは決して珍しくありません。高血圧は塩分の取りすぎの嘘。まず塩分のナトリウムは、体に不可欠のものです。栄養の吸収を助ける、細胞の形を正しく保つ、体液の量を調整する、腎臓で尿を作る、体の機能を統合、調整する、神経系を正常に維持するなどの働きがあり、闇雲に減塩をしてナトリウムが不足すると、それらの働きに支障をきたすため、体力や免疫が低下し、健康を損ねるどころか大きな病気を誘発したり、命の危険にさらされることさえあるのです。かける式の頭しかない医者は、高血圧の患者に対しとにかく血圧を下げることだけにこだわります。多くの場合減塩を指示しますが、患者がそれに従わなければ、高圧剤を処方するでしょう。この時、ほとんどの医者が第一に選択するのが利尿剤です。その理由は、血圧が上がるのは血管を通る血液の量が多すぎるためで、手っ取り早く血圧を下げるには、体内の水分をできるだけ少なくして血液の量も減らせばいい。だから利尿剤で水分を多く出すという、短絡でその場限りの処置が取られるわけです。その結果は案の定、血液の量は減っても水分はそれ以上に減るため、血液の濃度が高くなり血栓を起こしやすくなります。利尿剤の副作用に脳血栓が指摘されているのは、このような因果関係があるからです。血圧が高くても、それが直接の原因で脳血栓を起こすことはほとんどありません。減塩や高圧剤などの処置はかえって危険であるばかりか、適切な処置でないことは明らかです。塩分過剰が気になるなら、カリウムを程よく補給することです。正確に言えば、ナトリウムとカリウムの比率を1対 0.6 にすれば理想的で、そうすれば安全に血圧が徐々に下がっていくでしょう。味噌汁の塩分は、ほうれん草などの野菜を少し加えれば過剰になることはありません。ナトリウムやカリウムは少々過剰に摂取しても、普通は適量だけが吸収されて、余分な量は腎臓から尿へ速やかに捨てられます。医者は栄養学を勉強していませんが、この程度の知識はあると思います。ところが栄養指導だけで終われば、医療保険の点数はゼロになり医者は無報酬になります。好んでただ働きする医者はいないわけで、こうした医者の処置は医者個人の問題というより、医療保険制度の欠陥に起因するのではないでしょうか。医者が薬を出すしか能がないのは、現状では仕方がないのかもしれません。高血圧の治療には利尿剤のほか、血管を収縮させる平滑筋の働きを支配する自律神経ブロッカーがあります。交感神経をブロックすれば血管の締め付けが緩み、血圧が下がるだろうという考えですが、交感神経は平滑筋だけを支配するのではありません。骨格筋もその支配を受けており、さらに脳への影響も考える必要があります。交感神経の働きが鈍ると、うつ病を引き起こす危険があるからです。最近では多くの医者がこのことを知るようになり、神経ブロッカーの代わりに比較的副作用が少ないカルシウム拮抗剤が使われているようです。しかし、これも血管を収縮させるカルシウムの作用を弱めるのが目的であり、問題は血圧に関係のある筋肉だけではなく、他の筋肉の収縮力も弱めてしまい、全身に様々な悪影響を与えることです。気力がなくなるなど。血管をしなやかにする安全な方法は、カルシウムの摂取量を適切に管理することです。厳密に言うなら、カルシウムとマグネシウムの比率が2対1であれば問題ないと言えるでしょう。マグネシウムには動脈を弛緩させる作用があり、拮抗剤を使用しなくてもそれで血管の収縮を抑えることができるのです。また、マグネシウムには余分なナトリウムやカルシウムを細胞の外へ出したり、血管筋肉を緩める働きがあるため、高血圧だけではなく不整脈を予防する効果もあります。しかし、何と言っても、高血圧の最大の原因は血液の質そのものにあるのです。ということはつまり、血液がネバネバにならないよう日頃から食事に気をつけることが大切なわけです。肉や卵などの動物性タンパク食品を多食すると血中のコレステロール、酸類、窒素化合物が増える。これは分子生物学や栄養学の常識です。したがって動物性タンパク食品を極力控えることが高血圧予防の根本対策と言えると思います。話が脱線してしまいましたが、ではなぜこれほど的外れな治療法が医学常識となってしまったのでしょうか。一つには疫学という学問に限界があるためです。疫学とは伝染病の流行動態を研究する医学の一分野で、講義では、集団中に頻発する疾病の発生を生活環境との関係から考察することを意味します。わかりやすく言えば、 統計から病気の原因を考えるわけですが、実はこの予備法には大きな盲点があります。ある病気が特定の地域やグループに多く派生しているからといって、そこに確実な因果関係があるとは限りません。このことについて、日本の分子生物学、遺伝生物学ともいうの創設者である故三石巌博士は著書で次のように述べておられます。例えば、1981年に、アメリカ政府は疫学の統計を根拠にして、エイズはホモセクシュアルの病気であると発表した。エイズの分布がホモセクシュアルの人々に偏っていたためだ。しかし、今では、エイズが誰でも感染しうる伝染病であり、ホモセクシュアルだけに特有の病気ではないことは誰もが知っている。これが疫学の持っている限界である。統計的なデータというのは、見方によって引き出される結論が違ってくる。しかも、研究者は統計から何らかの結論を引き出そうとする思いが強いため、自分の仮説を支えるような都合のいいデータだけを採用し、都合の悪いものを無視することが珍しくない。したがって、疫学調査だけで、病気の原因を確定することはできないのである。綿密な実験に基づく客観的な裏付けがなければ、仮説はどこまで行っても仮説でしかない。高血圧に対する塩分過剰原因説は、高血圧が多いとされる東北地方のある県で、一人当たりの食塩摂取量が当時の栄養学者の一般的な常識である、1日 10g 以下という基準を上回っていったため、ごく単純に食塩が犯人であると結論されてしまったのです。しかし、この時の調査では、結論と矛盾する事実がたくさんありました。個別のデータに注目すると、食塩の摂取量が少ないのに血圧が高い人、摂取量が多いのに血圧が低い人などがいたのですが、そういった個人差や、同じ東北地方でもリンゴの生産地では高血圧は少なかったという事実は、研究者にとって都合が悪かったため、例外として切り捨てられたという事情があります。血糖値を下げれば糖尿病は治るの嘘、物を食べれば血糖値が上がるのは当たり前です。ただし、その時、ブドウ糖が細胞の中に取り込まれなければ、エネルギーとなって消費されず血中に止まったままになります。ブドウ糖が細胞に入るには、膵臓で作られるインスリンというホルモンが必要です。ところが、生まれつきインスリンの分泌が良くない人、あるいはアルコールの飲みすぎなどで膵臓の機能が弱っている人がいます。こういう人はタイプ1型の糖尿病と判断されます。しかし、タイプ1型は糖尿病患者全体の1割しか買えません。残りの9割はタイプ2型で、このタイプの患者はインスリンには全く問題はありません。タイプ2型はインスリン非依存型と呼ばれ、このタイプの患者の問題は肥満、運動不足、栄養素のアンバランスなどで、細胞膜のレセプターの感度が鈍くなっていることです。レセプターがうまく機能しないと、インスリンもブドウ糖も細胞の中に入り込めません。信じがたいことに、ほとんどの医者はこの程度の知識すらなく、糖尿病と聞けばただ確率的なマニュアルに従って、とにかく血糖値を下げることに鹿頭が回らず、インスリンの投与だけで全て良しとする。実はそういった処置が後に深刻な事態をもたらす結果になるのです。まずタイプ1の患者に対しては、血糖値にぴったりの量のインスリンを投与しなければなりません。もし少しでも投与量が多いと、血中の糖が激減して昏睡状態を招く危険があるからです。一方、タイプ2型には、インスリン投与は問題を複雑にするだけで治療にはなりません。それどころかインスリンが逆に余ってしまい、肝臓へ運ばれて中性脂肪になります。中性脂肪が血中に溜まるとコレステロール値が高くなり、体のあちこちの血管にヘドロスを作っていき、いずれ動脈硬化や眼底出血による失明、腎臓障害などの怖い合併症を引き起こすことになります。糖尿病への最重要対策は合併症を起こさないことです。血糖値が高いと診断されても、それが直ちに深刻な事態を招くわけではありません。合併症は免疫や SOD など、活性酸素と戦う物質が不足すると起きやすくなります。したがって免疫が正常に機能し、抗酸化物質が体内に十分用意されていれば、合併症などというものは滅多に起こるものではありません。そしてそういう物質を体内で作るのが、カロチノイド、ポリフェノール、ビタミン C や E など一般に微量栄養素と呼ばれているものです。野菜を十分食べることがいかに大切か、このことからもわかるわけです。喫煙は肺がんの原因の嘘、この学説。は、もともと、ネズミにタバコを吸わせる実験に由来しています。人間に換算すると、なんと200本ものタバコを口に無理やり加えさせ、数日間連続して吸わせたのです。確かにネズミには肺がんが発生しました。しかし、この実験は、ネズミにはタバコを吸う習慣がないという当たり前の事実を無視しています。ネズミは想像を絶するストレスを感じたはずで、必ずしもそれによって、喫煙との因果関係が実証されたわけではありません。また、肺がんが発生したのは、100匹中わずか数匹でした。その程度の率なら、タバコを吸わせなくても肺がんは発生します。そういう意味では、この実験結果はむしろ、 喫煙と肺がんに因果関係はないことを証明したという見方もできるわけです。そしてなんと、この実験を根拠にして喫煙と肺がんを直接結びつけたのは、国立がんセンターの疫学部長だった人物です。いかに権威や肩書きが当てにならないか、よくわかる話ではあります。人間も大量のタバコを吸えば、確かにビタミン C は減ります。しかし、それが直接、肺がん発生の原因になるわけではありません。実は、肺の中にも、肺胞マクロファージという活性酸素除去酵素が存在します。いわゆるスカベンジャー、掃除屋と呼ばれるもので、体内のゴミや不純物を取り除く役割を果たしている物質です。スカベンジャーを最も酷使するのは、実はタバコよりむしろ大気汚染なのです。タバコを吸わなくても汚染された空気を吸っていれば、その方が肺がんのリスクが高いことが最近の調査で明らかにされています。肺がん治療に必ずと言っていいほど使用される抗がん剤は、この大切なマクロファージだけではなく、免疫細胞全体の働きを低下させます。そのため、がん細胞を殺すどころか、逆に増殖するという皮肉な結果を招いていることが今深刻な問題になっているのです。もうお分かりのように、高血圧、糖尿病、肺がんに限らず、その他多くの病気に対し、現在の医療は実に矛盾だらけのことをやっているわけです。これは症状を起こしている原因に対し、医者の知識が混乱または欠如しているためで、医者によって対処法がバラバラなこともよく納得できると思います。実はアメリカで1976年から2年間、国防費に匹敵する巨費を投じ、世界有数の医学専門家を結集して病気の原因を徹底的に究明調査したという事実があります。調査の結果は意外にも、いやむしろ当然ながら、ほとんど全ての慢性病は食源病であるというものでした。つまり病気の原因は、食べ物の誤った取り法にあると結論したわけです。これを米国民に発表したのが、当時の上院議員で栄養特別委員会のジョージ・マクガバーンで、以来、マクガバーンレポートと呼ばれて広く国外にも知られるようになりました。当然ながら、日本政府や厚生労働省もこのレポートを知らないはずはないのですが、なぜかこれまで国民には一切公表していません。私は、もしこれを公表すれば医学界の権威の失墜につながりかねないとの判断から、故意に情報操作を行い、国民の意識の撹乱を図っているのではないかと推測しています。昨今の医学・栄養学情報が混沌のるつぼと化しているのは、そのあたりの事情を雄弁に物語っているのではないでしょうか。この章で小説したフィル表、ウィル表理論、骨髄造血、細胞分裂、腸造血、血球分化などの生理学的事実については、千島喜久夫博士の革新生命医学理論をぜひご覧ください。現代医学理論の根本的な誤りについて、もっと深い知識が得られることを願っています。8。医者のイメージは虚像、医者の人間性、品位や病気に対する知識について、私たちがこれまで抱いてきた先入観は現実とは大きく異なるものです。ほとんどの人は、医者になるには高度な学力が必要とされ、医科大学では長期間、8から10年厳しい教育と訓練を受ける。だから仮にも医者と名が付く以上、当然それ相応の専門知識を身につけているはずと、無意識に信じています。しかしながら、医者が学ぶ専門知識は医療の現場ではそれほど役に立たないのです。分野は異なりますが、英語の先生が英語を話せないことはご存知でしょう。日本の教育は明治以来、実用的な技術を軽視するアカデミズム偏重が続いており、医学教育も例外ではありません。また第一節の医療ミスでお分かりの通り、単一診療科目の研修によって医者の知識は極めて限定されたものになっています。個々の病状に対し、的確な診断や処置ができないのはこのためです。さらにその上、現代医学理論の重大な疑惑という問題があります。医学界はこの問題をずっと放置しているため、学閥による基礎理論の曲解や複雑な細分化が行われ、医者の知識の混乱の原因となっています。医者はこういった現状に全く無頓着です。しかも特権意識から来る自負心が強いため、たとえ自分の知識や考え法に問題があってもそれを認めようとしない。実はこの傲慢さが医者の能力と人間性の限界となっているわけです。驚くべきことに、現在行われている医学教育は利益追求に突っ走る大企業の策謀によって仕組まれたものだと言われています。その眼目は当然、いかに病気を多く見つけ出すかということになり、そのために検査の繰り返し、オーバーな診断、医薬品の多様なのが案に奨励されているのです。医療産業の発展のために国と医学界がこうして共謀し、それに沿った教育法なり指導方針、カリキュラムが実施されることになります。例えば次がそれを裏付ける実態であり、証拠とも言えます。普通大学ではどの学部でも、学問を論理的に考え、あらゆる問題に疑問を持ち、独創性を育むための知識や法論を学びます。ところが医学部だけはそうではないのです。医学部では学生が自由な発想をしたり、問題点を議論することはむしろタブーにさえなっています。 いわば思考停止のような状態で医学理論をストレートに受け入れ、教官の質問に対し条件反射的に、門切り型の返答をするよう教育されるのです。要するに、独断と偏見そのものの医学知識を一方的に詰め込み、学生の判断力を無視した授業を課するわけで、まさに洗脳教育以外の何者でもありません。医者の頭脳構造について言えば、これも医療ミスで述べられているように、医学部で行われる試験のほとんどはマークシート方式です。学生は医学用語などの単語はおろか、短い文章でさえ書かされることはまずありません。理論は頭の中で理解しているだろうと、暗黙の前提で試験が行われるからです。医者の処方箋やカルテに書いてある文字が下手くそで読みづらいのは、このことと関係があるかもしれません。看護婦や薬剤師は処方箋が読みづらく、薬を間違えることがよくあります。しかし、もしこれが原因で事故が起きても、医者自身は直接責任を問われないのが実情です。しかし、医者がカルテを殴り書きするのは、そこにはっきりした意図があると言われています。ご存知の通り、カルテは病院に長期間保存されます。判読が困難な文字のカルテは、時間が経ってから調べても、誰が指示を出したのか記録を書いたのか突き止めることは極めて困難です。したがって殴り書きしておけば、もし医療ミスの訴訟が起きても、責任を免れる可能性があるという魂胆だというわけです。いかにもこれは、医者の本性を垣間見た行為ではありませんか。現在のような医療環境では、物事を正しく判断し、確たる倫理観を持つ医者は育つわけがありません。ではなぜ、こうした環境が作られるのか。それについて今世紀を代表する生化学者で、栄養学の世界的権威でもあるロジャー・ウィリアムズ博士は、医学教育との関連性からこう語っています。医学界は一種類の医学、つまり現代医学しか知らないため、すべての大学の医学部は基本的に同じことしか教えられない。細分化しすぎたカリキュラムはすでに飽和状態になっており、新しい理論を研究したり、実践してみようという余裕さえない。その結果、医学は既存の理論が普遍の真理だとする因習に縛られやすくなる。科学の一分野が正統派として不動の地位を築くと、それはもはや科学ではなくなる。真理の探求をやめてしまい、重大な過ちを犯しやすくなるからである。医者がいかに勉強不足で病気を知らないか、先の三石博士はご自身の経験も交えて、著書で次のように語っておられます。例えば今年95歳になる私などは、70歳でスキーを始め今も続けている。若い人たちと一緒にゲレンデを滑るわけだが、腰を痛めることも転んで骨折することもない。この年でそれだけの健康を維持しているとなると、よほど優秀な医者の世話になっているのだろうと思うかもしれない。だが、それは全くの誤解で、私ほど医者にかからない高齢者も珍しい。これは私が病気にならないということではない。事実私は、何年も前からかなり重症の糖尿病を抱えている。それでも私は決して医者にはかからない。医者や病院へ行けば、カロリー制限をしろ、甘いものは控えよ、適度の運動をせよなどと糖尿病治療の常識を押し付けられるに決まっている。私はそんな常識を一切無視して暮らしている。医者の言うことが正しいのなら、とっくに糖尿病の合併症を起こしていたはずだ。ところが私は、糖尿病の怖い合併症とされる腎症や網膜症も患っていないし、インスリンの働きもすこぶる順調だ。医者にかからないからといって、私が健康管理をおろそかにしているわけではもちろんない。科学者として理論的に正しいと信じる方法で、健康を自主管理しているのだ。そして私の方法と医者が信じている医学常識との間には、あまりにも一致しない点が多い。医者は本来、人々から信頼と尊敬を得る立場の職業であるはずである。だが最近は薬害問題をはじめ、大病院で頻発する医療ミス、薬漬けや手術による延命治療など、こういった不快な話題を耳にするたび不信を募らせる人は増えるし、私自身の体験を聞いただけでも、医者の知識がいかに頼りないかわかるはずである。私への白内障失明宣告から35年経った今でも、その不信の実態は少しも変わっていない。ほとんどの医者は、彼らの間で常識となっているマニュアル通りに治療を行うだけである。ある治療法がひとたび医学常識として定着してしまうと、誰もそれを疑おうとしなくなる。科学が日進月歩で進歩しているにもかかわらず、医者は自分たちの医学常識が一転して非常識になるなどとは思っても見ないのである。例えば医学以外の学問分野で、病気治療や予防に役立つ発見がなされても耳を貸そうとしない。実証的な成果がすでに明らかにされていても、患者に対して誤った治療を続けていることがよくある。こんな態度は、明らかに人間の英知に対する冒涜ではないだろうか。そもそも医学という学問は、科学ではないのである。なぜかというと、科学であるためには、検証という作業が不可欠だからだ。検証とは仮説を実証する科学的手続きのことだが、人間の命に関わることだけに、昔からこの検証という手続きが曖昧なまま放置されてきているのである。近年大脳をはじめとして、 人体を透視して調べる MRI や CT スキャンなど、先端科学の申し子のような機械が登場したため、医者も、現代医学は科学の最先端を歩んでいると勘違いするようになった。だが、医療に使用する機械がいかに科学的であろうと、それは、検証という作業とは別次元の話である。要するに、私が言いたいのは、医者は勉強不足だということである。私の健康管理学は栄養素というものを重視しているが、それは、生命のメカニズム解明の道を開いた分子生物学を知ったことが出発点になっている。分子生物学とは遺伝生物学のことである。1958年にワトソンとクリックによって DNA の構造が明らかにされ、生命を支配する根本的な法則が分かったにもかかわらず、医者のほとんどは、この遺伝生物学というものを全く勉強していないのである。今日の医学界全体が抱えている問題は、医学教育のシステム、およびその中身が根本から間違っていることと、生化学や分子生物学など、医学とは決して無縁ではない他の学問分野に対して極めて閉鎖的であることである。一方、医薬品メーカーや医療機器メーカーと結託して私腹を肥やしている医者も多く、患者の命や健康を守ることより、自分たちの利権を守ることを最優先に考えている。多くの血友病患者に深刻な被害を与えた薬害エイズ事件も、そういった医学界の構造が原因である。患者にむやみやたらと薬を出す医者も似たような体質を持っていると言える。医療費の大半が健康保険で賄われていることを考えれば、聞きもしない。それでいて危険そのものの薬を出す医者を野放しにするのは国家的な損失である。いずれにしても、そんな医者に自分の体を委ねていたのでは、治る病気も治らなくなってしまうだろう。それどころか、不勉強な医者にかかったためにかえって深刻な、場合によっては取り返しのつかない病状に追い込まれる患者も多い。三石博士のご意見を拝聴しますと、医者の信頼も地に落ちたものですが、医者という人間はまた長期間の教育を通して、医学に関しては自分はオールマイティであるがごとく振る舞う術を身につけています。例えば、患者がその処置に疑問を抱いた時など、医者が決め台詞のように使う、医学的知識のない方に説明してもわかりませんという言葉には、その傲慢さが如実に現れています。これをあえて口にする医者は、単に権力を患者に押し付けているだけで、実際は無知であることをバクけ出しているようなものです。医学や医療の個々の問題について、人にわかりやすく説明できないということは、それらを理解していないことを証明する以外の何者でもないからです。こうしたことから、医者という人種は日頃私たちが盲信しているような、学識があって信頼できるとか、正義感が強く他人への思いやりがあるといったイメージとは、ほど遠い種族であることがお分かりになったと思います。ただし、すべての医者はそうだと言っているのではありません。念のため、